のレディオワルツ、バイトの職業安定所。
1週間経ちました1週間経っちゃいましたね。
早いね。
早いです。
同じ服だけど
同じ服です、全員同じです ね、
はい、ね。じゃあ同じパンツ同じ靴下
何も中身も一緒。はい、はい、じゃあもう岡村さんのとこ訪ねちゃいますか。
訪ねちゃいましょう。
はい、こんにちは。
どうもどうもこんにちは。ようこそ。
1週間もありがとうございました。
いやいやいやいや、お疲れ様でした。あっという間に1週間経って。
いやいや、もう待ち遠
しかったっすよ。なんか本当にあっという間に5分ぐらいでなんか1週間経っちゃった気が。
いやもう実際本当5分ぐらいですけど、1週間ですね。
1週間なんで5分ぐらいですよね。
は
い、
今回は逆に、うん、岡村さんの職業のことをインタビューさせていただくんで、うん、はい、よろしくお願いします。
こちらこそ。
はい、まずあの、うん、岡村さん、音楽ライターというご職業やられてるじゃないですか。う
ん、ご職業じゃないですよね、音楽ライターなんてね。そもそもが。
何ですかそれ。
だって音楽ライターって言ったって、はい、例えばこれよくこの同業者同士でね、はい、話してて、じゃあ例えばその履歴書であるとかいうこう、なんかね、身分証明みたいなところに書くときに、仕事音楽ライターって言ったって通用しないですもん。
じゃあちなみに、
例えばね、まあ、すごく生々しい話すると、うん、年に一遍こう確定申告ってやるじゃないですか。あれで例えば仕事をこう書くときにね、うん、会社員とか、うん、自営業とかあるじゃないですか、うん、となると、まあ、音楽ライターって書いたらなんか本当ただなんか本当に何それっていうね、意味がわからないわけですよ、お役所レベルだと。
あ、僕らはね、まあ、馴染み深い職業だと思うん
ですけど、でも音楽のことをね、その馴染みのある方はそうだけど、一般的にましてやその税務署レベルだと、音楽ライターってなんか本当にこうね、こうままごと的な感じに思われてしまう
感じがあるじゃない。一発の物書き的な扱いではないってことじゃない、
うん、まずその例えばその言い方をだからその場合は変えなければいけなくて、でそしたらもう執筆業とか文筆業とかなんかそういう形にしないと、まずその音楽ライターなんていうそのあやふやな状況っていうのは、まあそのそれだけだから一般的には全然認知されてないと思いますよ。ま
あ、僕たちみたいに音楽やってる人とはね、切っても切れない、関係ですからね。
そうですね。まあ、評論家って、ね、名乗ることもできるけれど、それでも評論家っていうふうに一応肩書きはしてるんだけれども、でもそれも評論家って書くと、ね、あれだけど、やっぱりそこ も文字にしてる以上はやっぱり執筆業、文筆業っていう方がやっぱり業種としては文筆業、執筆業ですよね。
でもね、僕らね、岡村篠さんの文章っていうのたくさんね、
昔から読んでます
からね、昔から読んできてるんで、
やっぱそれでいてね、やっぱ音楽ライターっていうのは憧れてる方多いじゃないですか。
そうそう、
とても、
いやもうね、
だから今日ちょっとその辺聞いちゃいますよ。
どうぞ、誤解の産物ですけどね。
どうやったらなれるかとか
どうやったらなれる
か、どうやったらなれる
か、そもそもなりたいって言って文章書いたらその時点で音楽ライターですよ。
あ、
でもそれ結局そういうことでしょう、う
ん、それが雑誌に載るにはどうしたらいいのか、
だからもう書かせてくれって言ってこうね、頑張ってアプローチしていけば、持ち込みでいけば、今でもそういう形で書き始めてる方多いんじゃないんですか、普通に。
じゃあね、ちょっとまずは幼少期のあたりから。
幼少期
がないか。
幼少期
がないか。
いやいや、でもね、それいいと思いますよ。
まず
幼少期。幼少期。
まず、そうですね。
あ、でもほら、音楽の、ね、
出会いとか、ね、まずやっぱ音楽ライターの、ね、音楽が好きじゃないと、っていう、まずその音楽好きな。
音楽嫌いだった
ら面白
い。いや、でもね、私そういう人がいてもいいような気がして、嫌いだけど詳しいとか。
あ、興味ないのに好きみたいな。
いや、それはダメだと思う
けど。俺のダメか。
あの、でも根本的にさほど好きじゃないけど、なんかこう研究するのは好きで、音楽のことは知識はあるみたいな人がいてもいいんじゃないですかね。
嫌いだけどサウンドは分析してあるみたいな。
そういう人がいてもいいかも。
まあ、そのやっぱ音楽が好きになったきっかけとかどの辺なんですか。
きっかけは特にない、別にこれといった明確なきっかけはないんですけど、小さい頃にやっぱそのあれいくつぐらいだったかな、4歳とか5歳の時に、はあ、あのバイオリンを習ったんですよ。
育ちの良さが伺われます
か。いや、良くない、単純に人と違うことがしたかった。
4歳か5歳で。
だからみんな、そのちょうどその私がその大きくなったと、その4歳5歳になった時に、周りの人はこうみんな女の子とかピアノを始めるわけですよ。で、一般的にピアノとかオルガンとかエレクトーンっていう人が多くて、だけどその私はその嫌だ、どうも嫌だったみたいで、何か一つやるって言ったらなんか迷わずバイオリンを選んだんですね。そこからなんかこう、なんかこう常に音楽は自分の
手近くにあった。やっぱりクラシックの方から入ってたっていうのがデバイス
ね。最初はそうですよね。だから
うん、でもやっぱりその何ていうんですか、今の現在の岡村さんのバックボーンに当たるようなロックやその辺のものなんかが来るのはもっと後って感じ、うんうん、
でもね、これは時々私も言ってるんだけど、小さい頃にそのバイオリンをやってた、ですなわちそのクラシック音楽に対してのいくらかその免疫であるとか知識だとかっていうのがいくらかあるっていうのは、今の自分のこう今ロックとかポップスの原稿を書いてるけれど、クラシックのね評論家ではもちろんないけれど、そういうのをこう勉強してきて常にそういうのをこう辿ってきたっていうことが自分の今の自分すごく生きてるとは思っていて、でねバイトは今回ほら楽譜を書いたっていう曲を書くにあたってね、楽譜っていうのはでも本当に楽譜が書けて読めてっていうのはで高井君はできるんだよね。
いやできません。
あできなかったんだ、
うん、勉強した後できないからとっても苦労した
苦労しました
ね、でもね本当に読めて楽譜が読めて書けるっていうのはすごく今自分にそれが生きてる感じはしてて、
絶対できた方がいいですよね、本当に思いました今回、ね、
本当にこう別に今から、ま、それができないとダメってことは全然ないけど、音楽ライターにしろミュージシャンにしろね、全然読めなくてコードしかわからないレベルでも全然たくさんいい音楽いっぱいあるわけだけど、でも知らないよりは知ってた方がいい、
そりゃそうですよ、
少なくともその音楽のライターの仕事をする人だったら、うん、ある程度知ってた方がいい、よりいいっていうレベルですけど、まあそうでしょうね、っていうのはすごい実感してて、だからクラシックをずっと聴いてたとかバイオリンやってたっていうことが自分の中でそのロックリスナーとしての自分と全然乖離されてるわけでは全然なくって、
なるほど、ね、
先週話してくれたその自然と、
いいですよ
自然とね5分前に話した
先週ですね、
先週5分前という先週に話したそういうこうね、あの徐々に酒井君が言ってるように徐々になんか変わってきたとか自分の中でつながってるっていうのと本当同じでね、
なるほど、で、うん、そこから、ま、音楽、うん、そういうバックボーンあって、うん、やっぱり物書きに行くわけじゃないですか、うんうん、自分が、うんうんうん、それは何かこうきっかけがあったんですか、こうライターになるぞ的な、
ライターになるぞっていうのはなくって、よしなろうみたいなのはなくって、ただ文章を書くことはやっぱり好きだった、でとにかくそのでこう自分でこう買ったレコードを聞いた、ラジオで聴いた曲とかを自分でやっぱノートとかに書いたりとか、
あ、サウンドをこう分析して、
いわゆるこうレビューみたいな、今でいうレビューみたいなことを勝手にやってたわけですよね。でそれをこう例えばラジオとかでもこう当時 の, そのラジオ番組とかで曲とかこう新曲とか流れるじゃないですか。でそれに対してこう偉そうに書いて手紙あのハガキでいつもこう 投稿してたりとか、そういうようなことを中学の時ぐらいとかよくやっていて、ハガキ職人、
修行ですよ ね, ある種ね修行になってますよね、
なんかね、でもそれを本当によくやってたりとかしてたけど、でも別にそういうことをやろうなんてことはずっと考えてなくて、
その時は考えてなかった、
全然考えてなくて、
でもある時やっぱりその時になる、こう分岐が来ますよね、
なんかね、そんな感じ、それもね、なんかこう例えばじゃあ文章を書くぞっていう意識よりは、その多分みんなもそうだと思うんだけども、自分が好きな音楽っていうのがあって、でそれを周りに聞いてる人がほとんどいない、でまだまだ知られていない、でもそれをこうもっといろんな人に知ってほしいし、この音楽がいいっていう人を多人でも増やしたいっていう気持ちがまずあって、じゃあそのためにはどうすればいいのか、でそれこそラジオをやってたらラジオで書ければいいし、テレビやってればテレビで紹介すればいいし、自分で曲作るならそれを披露すればいいけど、その時のまだその10代の自分にはそういうことを何も考えられなくって、じゃあできることって言ったら文章で書いて良さを伝えていくっていうことしか考えられなかった、じゃあそれをやるにはどうしたらいいかって言ったら、じゃあ自分で書いた文章を発表するっていうことぐらいしかできなくて、それがイコール音楽ライティングだとか評論っていう仕事なんだっていうような認識っていうのは全くなかった、ただ好きな音楽を人でも多くの人に伝えたいっていうその気持ちだけ
書いてこう、
でもそれはね実は今も全然変わってなくって、本当に好きな音楽を一人でも多くの人に教えたい、伝えたい、分かち合いたいっていう気持ちでしかない、
スピリットは変わっていない
そうですよね、
そうですよね、
いやでもそれはね、そういうのはみんなそうだ
と思う、ちょっとまた戻ってしまうんですけどすいません、でやっぱりそういう伝えたいっていう気持ちあってやはりそれがこうお金に変わる時がまず来ますよね、まあ、変な言い方、そのプロとしてなる、それは何かこうきっかけがあったわけですか、
大体20歳ぐらいの時に自分でこうファンジンを作ってたんですよ、
本当に好きだったんですね、
本当に好きだったね、でその時はまだ今みたいにほらワープロとかもあんまり、ワープロはあったかもしれないけど、 その簡易印刷みたいなのもそんななかったし、うんうんうん、もちろんあっても高かったし、うんうん、でね、あのこういう今で言ったらパソコンとかで編集ソフトみたいなのもないから、うん、自分で書いた原稿をそのために私やっぱり パソコンを確か当時買ったと思うんだけど、こんな巨大なパソコンじゃないやワープロを買って、で手書きだったらやっぱ汚いから、でこうやってこう書いたものをプリントアウトするじゃないですか。でそれをハサミで切って、
切り張りです、
切り張りして自分で半下を作る。でそれで半下を作ってこうこんな感じでこう裏表印刷こうなるかなっていうのを、うんうん、いや自分で試して、それを家の近くのコンビニで裏表コピーを100部やって、うん、コンビニの人にねこう睨まれながら紙補充してくださいってことをまたですかみたいな
ちなみに、
ね、
岡本さんその時一番好きだったアーティスト
と、だ当時も今もそこはあんまり変わらないですけど、当時好きだったのはやっぱり、まあ、普通にルーリードなんですよ。ベルベットアンダーグラウンドとルーリードで、まあ、そこは本当に自分の中で大きな、私音楽的な出会いかもわからないですけど、でもその、まあ、そういうことをやっていくっていうことに関しては、今でこそねベルベットとかルーリードなんてもう誰でも聴いてるっていうか、いわゆるこうギターバンドの本当にこう一つバイブルみたいなバンドですけど、やっぱりまだ当時はそこまでポピュラーじゃなかったっていうのもあるし、それ以外にも本当に普通に輸入版とかを買うようになってたの でそれがまだこう今みたいにいろんなところにね紹介されるっていうこともまだなかったから、じゃあって言って作って、自分でそのコンビニでプリントをして、でこう半分にこう折って、でホッチキスでこう下に消しゴム置いて、そうパチパチってやってっていうのを作ってやって、でもそれはお金にもちろん、まあ、売り物として売ってたんですけど、売り切ったんですけど、
でもお金儲けしたってやってるわけでも
ない、お金儲けじゃないですよね、儲からないですから、ね、それは、
ね、うん、分かんないよ、
ね、そこからその世界になって入っていくというか、プロになっていく、
そうですね。でその頃やっぱりそういうファンジンを作ってる方っていうのは、まあ、まあちょいちょいいて、はあはあ、でそれを自分でこう気に入ったりとか、あの扱ってくださいって言った、うん、そのレコード屋さんに行った時に見つけたそのファンジンとかに、うん、まあ、あの私もなんか後ろみたいなこう筆者募集とかライター募集って書いてあって、そこに応募して、応募っていうか声かけて、でそこら辺に書くようになって、でもそれもまだファンジンだから全然原稿料なんで、うん、はあはあ、でもその辺ぐらいからこう徐々にこうなんか人脈みたいなのができてきて、結局その例えばじゃあ飲み会とかみんな打ち上げみたいなのがあって、そこにその
みんなね知り合う機会ありますかね、
プロのそのプロのっていうかちゃんと商業雑誌の編集者の方とかが来てて、で一番最初にだから文章を書いた雑誌っていうのは、まあ、坂井くんなら知ってると思うけど、ドールっていうパンク雑誌なんですよ。
ドールが最初の。
ドールが最初です。
なぜ今僕と小僧くん外されたんですか。
すげえショック
だ。彼らもよく知ってます。すげえショックっていうか、100冊以上持ってます。
そうそう、だから本当にね、
寂しいですね。
なぜ僕と小僧くん、なぜ僕と小僧くんドール外されたんですかね。
ドール。
え、じゃあプロ第1号の
仕事はドールでしたね。
はあ、ドール。どんな記事書いたんですか。
ドールでね、それもすっごい今印象に残ってるっていうか、当時その道路の社長だった方っていうのが、うん、やっぱその飲み会みたいなところに来ていて、で、まあ、当時私まだ21とか2ですけども、でどんなのが好きなのって聞かれて、いやルーリードとかベルベットとか言ったら、あ、じゃあうちにぴったりだねとかって言われるわけですよ。別にぴったりってわけでもないと思うんですよ。
ルーリードからの差しではないよね。
でもまあその、まあ、その編集長のね、レジェンダリーな編集長の森脇美希夫さんっていう方は、森脇さんは本当にそういうのがやっぱりもともとお好きな方だから、はいはい、だからまあ当然、まあ、その時には森脇さんじゃなくて、まあ、もちろんあの社長の方がそこにいらしたんだけども、じゃあちょっとうちでやるみたいな、試しに書くっていうふうに言ってくださって書き始めて、でもいきなり最初はインタビューだったんですよ。一発目でいきなり。
ちなみにそのインタビューのお相手は
ものすごく覚えてて、でその話も時々ね、この間久しぶりに去年お会いしてその話をして覚えてくださったんですけども、突然ダンボールなんですよ。で、その蔦木さん、まあ、お兄さん亡くなったけど後に蔦木さん兄弟と栄一さんと俊二さんですよね、にと今でも覚えてる、池袋のホテルで、どっかのそのなんとかホテルってところで夜の10時からやりましたね。ちょうど働いてたので私普通にこのぐらいの時間しかダメだと、まあ、お二方も働いてらっしゃったから夜しかダメで、それが最初のインタビューですよ。恵まれてますよね。
いや素晴らしいプロデビューですよ。
で恵まれてると思いますよ。そのいきなり突然ダンボールみたいな、ダンボール、
それは1900何年ぐらいですか。
91、2年とかだと思いますね。
家からありそうだな。 いや僕多分もう探せば絶対あると思います。
載ってると思いますよ。
あ、そうなんですか。
今でもじゃあその時のことは結構ちゃんと
覚えてますね。覚えてます。すごい覚えてますね。私も向こうも覚えてくださってましたね。
もうじゃあ極端なし、その時は、うん、あのお仕事なさってたって
普段の仕事は別の仕事をしていて、
しばらくはじゃあそこから原稿も書くけど、うん、自分の仕事もするっていう二足のわらじは続くということですもんね。
うんうん、
じゃあそのあたりがやっぱり一番金銭的にも苦労したっていう感じですか。
金銭的には働いてたので、その普通に普段働いてるので、う
ん、苦労してない。何聞いてんだ俺
自分自答
何聞いてんだ、何聞いてんだ、
時間的に苦労した。
そうそうそうそう、ただ
それなんですよ。だいぶ違うな、金銭と時間
真逆だった、
まあ、でもね、金銭がじゃ あのゆとりがあったかっていうと決してそうでもなく、まあもうぶっちゃけね、ドールは今もう残念ながら廃刊になっちゃったので、ね、あれなんだけど、ドールは当時本当に原稿料安くって、
ああそうなんすか、
1ページやってインタビューを、まあ、これもう本当にオフレコなんだけど、まあ、もう今やもう
オフレコになってないですけどね
今やもう本当時効だからいいと思うんだけど、ああ1ページやって当時3000円だったと思うんですよ。
ああマジっすか。
1ページっても文字数がもう、
もうぎっしりですよね。
もう半端なく多かったし、で見開きインタビューやったら6000円っていう、とんでもない安さだったと思う当時は。でもやっぱりその自分のその好きなアーティストに取材できて、自分の言葉で、しかも全国流通の雑誌に、たとえインディー雑誌であってもね、やっぱり載って読んでくれる人がいてっていうようなことがすごくやっぱ嬉しかった。
そうですよね、うん、なるほど。あの逆にもうじゃあ完全にプロとして、うん、やっぱりこの世界一本でいくっていうきっかけになるようなことっていうのは何かあったんですか。
それは特になくて、やっぱりただその今言ってくれたように時間的にしんどくなってきて、はははもうどっちかにしないと体がもう続かないっていう状況になってきて、もう普通のね、その肩着の仕事を続けるか、音楽の音楽のライターの仕事をやっていくか、どっちかをしないと、本当に会社行ってて帰ってきて夜もう1時とかね12時から朝まで原稿書いて、でちょっとだけ寝てからまた会社だったら、もう本当にしんどい状況が本当にずっと続いてたので、じゃあどっちかにしようっていうふうにもう決めたのが、まあ、分岐という分岐で。
あのちなみに差し支えなければ、その時やってたご職業って
片木
の
方
なの。
あ、でも編集の仕事で。
あ、やはりやっぱ好きなんですね。
でもね、それもね、本当はまあ、あんまりそれも大きな会社じゃなくて、ちっちゃい編集プロダクションで、ウェーブとかね、山の楽器の反則紙を作るような会社だったんですよ。
あ、まあ、やっぱ、まあ、一応音楽は音楽、
そう、根っからなんですね、やっぱり。
でもそうでやりたかったんだけど、だけども本当は CD ショップに勤めたくて、でも CD ショップは新卒で全部落ちちゃって、
で、ああそうだったんですか。
そうですよ。それで、で唯一取ってくれたのが某スポーツ新聞社だったんですよ。
某
スポーツ新聞社で、でスポーツ新聞社で普通に働いてて、転職してそのちっちゃいところに行って、
そのスポーツ紙の方が気になるな俺。スポーツ
紙は、うん、日刊スポーツ
日刊さん、
日刊
やる気満々ですね。あ、それ夕刊富士か
違
いますね、
は
い、
え、なんで夕刊富士やる気満々なの。
あれ、あのやる気満々っていう漫画があるんですよ。
え、やる気満々って漫画だっけ。あのエロ漫画でしょ。
エロ漫画です、うん、
やる気満々、
あのエロ漫画でしょって言った時の顔すごかったですよね。
いやだって、ね、いやだってあれはね、
現代
現代現代、
あのオットセイ君みたいな、
そうそう、あれはだからほら、あれギャグ漫画でしょ。
ギャグ、
まあ、あそこがなんかこうキャラクターになってるやつだもんね。
そうそう、怪になってる、
怪になっている、
ムグムグみたいな。
あれはね、なんか読みたくなくても電車とかで隣のおっさんが読んでるってことはしょっちゅうあって、自然と読んじゃいますよね。あ、
やっぱ見てるんですか。
見る見る見る。
まあなんか悪い顔してたな岡村さん。
一瞬ね、
一瞬すげえ悪い顔しました、
うん、でもああいうのって読んでるおっさんは隣に座ってるこう女性にこうちょっと読ませて、なんかあれってセクハラまがいの行為じゃないですか、言ってみれば。
たまにそういう親父いますよね、
実際ちょっとこう見せるような、うんうん、その時に乗るかって感じじゃない。だから一緒になって読んで、わ面白いとかって言って、あうわこのキャバ嬢おばちゃん、
強い強い
強い、
こう恥じらうもんかみたいな、う
ん、そんな恥じらったら向こうの思うツボだから
ですよね、
うん、一緒だって喜ぶと。
よし今日俺帰りどうとつひろけちゃんを
エロ本こうやって読めばいいじゃん。
でもそれがね、正しい、
それダメでしょ。
日刊スポーツ、日刊そうじゃない、
日刊現代、
現代の楽しみ方じゃないかな。
夕刊現代、
夕刊現代ね。
あ、そうだったんですか。いやごめんなさい、ちょっと無理くり
そうだった、う
ん、今無理くり持ってきましたよ。
そうだ
そうですよ、
持ってきました。そう、そこで、ね、まあまあまあ、選択してプロになったと、
うん、え、おいくつぐらいなんですか。
それ25の時。
あ、もう25で、
25でじゃもうプロ一本か、
一本
一本か、まあまあ、
微妙
かとかでいい、まあ、プロか、プロか、 25で
25で1本化
1本化ね、まあ、でも1本に
プロ1本化プロ1本化は違うよ、
でも1本に絞るってことは1本化だよね、
1本化ですよね、はぁ、25でこれはすごいです ね、あの今まで例えばこうインタビューした、うんアーティスト国内外、うん、どちらでもいいんですけど、うん、なんか印象に残ってるのありますか、
うん、それはいっぱいあるよ、
中でもなんか面白いこんなエピソードとか、
まあ、国内とかはの方だとやっぱりこうその後もね引き続きこうほら、はい、会う機会が多かったり、はい、あるいは当然載った記事が、はい本人の目に今回 のバイトのようにね、
はいはいはい、
触れて7点クソみたいなことが起こるわけですよで海外のアーティストだったら、うん、まあ載っても読めないしそもそもが、うんそね、中にはねちゃんと和訳しあの英訳したものを読みたがる方もいますけど大抵はなかなか目に届かないからあのそういうことは少ないんだけどやっぱり国内のアーティストに関してはそういうことはすごくあってだからあのもちろん読んでくださってすごくこう喜んでくださる方はもちろんそういう方の方が圧倒的に多いんだけど中にはやっぱりそのインタビューじゃなくても単にレビューでも記事でもすごくそれを読んでこう立腹される方は多いわけですよ、で私もあの20代の頃とかはもうめちゃめちゃ血気盛んであちこちにこう喧嘩売るような記事を書いてたからそれを読んでこう苦情が来るってことは結構あって20代は
例えばなんであんなこと書いたのとかそういうこと
を
言われる、
まあ、簡単に言えば編集部にもう苦情が来るとか直接連絡が来るってことも結構あってただその辺のアーティストでもうみんな大体おおむねこうその後和解してだからそういう時代もあったって
それはやっぱりその時は自分のポリシーとしてやっぱり素直に自分は思ったことを書くことがリスナーにとって一番大切なんだとい う、
うん、そんなこと考えてなかったと思います、
ね、考えてませんね
ただ思うことをたまたまそう思い切って書いちゃったらそうなったっていうだけの話だったと思うんですよね
ここはちょっと興味深いの聞いちゃいましたね
でもねやっぱりそれまあ自分が当時まだ若くてこう怖いもの知らずだったっていうのももちろんあるんだけれどでちょっと飛躍した話しちゃうと今やっぱり音楽ライターになりたがる方って言ってくれたようにたくさんいるんですよ、
はい、
で私がやってるその音楽ライター講座
東京やってますよね
そうなんですよね、あちらにやっぱしありがたいことに、まあ、10年なんですけど、
見たですね、講師なんですよ
東京イルリメ君
そうイルリメ君が来てくれたんですよねで本当にそういう常にこういろんな方に助けていただいて10年やってきてるんですけどで本当にね、申し込んで通ってくださってる方はみんな全員が全員ではもちろんないにしても、うん、何かしらこうやっぱり音楽を言葉で書いていきたいっていう方が多くて、うん、でも、ね、そういう人たちにやっぱりこう中途半端にねこうバランスの取れたこう座りのいいような文章はやっぱり書いてほしくないって気持ちは今あって、うん、とにかくそのそつない文章だけは書かないようにというようなことは割とよく言っていて、うん結局今っていろんなところにいろんな文章がインターネットとかにあってみんな誰でも文章を書いて発表できるけれど、うん、もちろんね面白い文章を書いてる方たくさんいるけれどみんなそこそこプロっぽくって、うんうんうん、そこそこなんか手慣れた感じのが多くて、まあ、それじゃ面白くないなって思うんですよで別にそれはけなせとかっていうことじゃなくてけなすって言葉も好きじゃないけど、うんうん、本当に思うように書くことっていうのがアーティストに対して本当にそれがね、誠実な姿勢でによってもたらされたものならそれは言葉として嘘じゃないわけじゃないですか、
うん、
だから本当にこう適当に情報だけを羅列してお茶を濁す文章を書くんなら思い切って書いた方が絶対いいと
そうです
っていうことは言って言い続けて早10年でも自分がだんだんこう年取ってきてなんとなく自分が性格的に丸くなってきてるとやっぱダメだなとかってい
や大丈夫
思ったりしますよ
今回未熟
7点ね
大丈夫です
ビシッとね
健在
僕ね見てないからね
じゃあ苦情入れてくださいミュージックマガジンの編集に
いやでもね今のは重みのある言葉でしたねやっぱ東急講師やってるだけありますよ本当になるほどねはいはいはいはいそうですかあとちょっとねじゃあまたちょっと脱線した質問になっちゃうんですけど例えばいろんな方インタビューなさるじゃないですか逆に言うと結構その
逆に言うとね
逆に
言うと全然ごめんなさい逆じゃないんですけど
でも逆じゃないこと多いですよね大抵
ほとんど逆じゃない
大抵の人はそうですよね逆に言えばで全然逆じゃない、ね、
代表格
です、はい、
すみません今までこうじゃあ困ったインタビューありますかもう
全然脱線じゃないですか、ね、なんじゃないじゃないですか
こうす
ぎじゃん
ちょっとなんかもっと他の聞こうと思ったんですけどこれ次に回し合いました、
はい、
な困ったインタビューありますか
アーティストが来ないとかそういうこと
アーティストがまともに答えてくれない、
ちゃんと答えてくれないとか。
それは最近ね、それもね結構さっきの話と一緒で、そのまずアーティストが遅刻してこないっていうことは3時間待ったってことがあって、かつて、まあ、これ別にこれも別にもう時効だからいいけど、もう山地和秀くんなんですね、ディップの。
ディップですね、
山地くん一番もう本当にさ、もう遅刻常習犯で、
山地さん
最近はもう結構守ってると思うんですけど、本当に遅刻常習犯だと渡されたことはあったし、でもそれはもう本当にね、あのそれで面白い話してくれたり、作品が良かったら全然そこは OK で、後ろに予定さえなければいいんですけど、
3時間待ちちょっと辛いですね。
辛いですよ、どっかで時間潰してきますみたいな。今どこですかって言ったら、ちょっと駅前でお腹減ったから、ちょっとなんかまだ今そば食ってんですよとかって言ってて、
めちゃくちゃじゃないですか、めちゃくちゃじゃないですか、
すげえな。
例えばね、そういうことがあっても、まあでも別にいいじゃんかと、うん、別に来てくれてくれればもうそれでっていう感じだし、それは全然よくて、困ったって言ったら、そういう意味ではあんまりそんな困ったことっていうのは、あの
アーティストが喋ってくれないっていうことは別に大した困ったこと
に入らない、困ったことに入らないということなんですね、と思いますね。それは正直言って、それもちろん嫌がらせというか、なんかこうあのわざとね、あの
嘘をつくとか、
うん、いや嘘をついてもらっても構わないですよ。
それも構わない、
うん、インタビューが面白ければいいと思う嘘ついても、うん、よくあるじゃないですか、こっちでこんなこと言ってるのに、ね、こっちでは全然違うこと言ってるって、うん、それでも私はいいと思っていて、うん、それがパフォーマンスであって、うん、記事が面白くなればね、
うんうんうんうん、なんかそういうもんなんだ、
ね、
いやちゃんと誠実に答えないとダメだと思うけどね。でも中にはほらやっぱり気を利かして、ね、違うことを答えてくれようとする方もいて、そうだったらそれで全然いいわけで、
ね、中にはなんかこのちょっともう飲みすぎちゃって会話にならないとか、そういうインタビューとか今までない
ですか？飲んでインタビューしたことも そんなにないので、そういうのはないですけど、でもアーティストが怒ったとか、そのさっきの話じゃないけどね、洋楽アーティストでもそういうことは あったりはしたけども、でももうそれもね、最近のアーティストはみんな本当にこう礼儀正しいというか、悪態つくような方は減りましたよね。
逆につまらない、
つまらないって言い方も良くないけど、まあ、もうちょっとなんか、
なんか、
偉そう
にな
った。
とっても偉そう。はい、悪態ついちゃいましょう。
うんうんうん、本当に本当に、そういう意味ではこうなんか、みんなアーティストの方もすごく礼儀正しいし、すごく真面目だし、話はすごくしやすいから、我々としてはすごくありがたいですよね。
本当ですか、うん、ありがたいのかな。
つまんないなんて、そんな、
つまんないよ。中にはその、いきなりですよ、もうちょっと、うん、電話番号教えてくださいよとか、それ系のその
それ系
の困った系ナンパ系のナンパ系、これどうですか、もう自己込みで
ないですね、
ないんで、
うん、だからもう後々その親しくなって、何回か取材であったり、ライブ見に行って、うん、個人的に仲良くなって、例えばそのメールアドレス交換したりとかっていうことはあっても、まあね、うん、いきなりってことは
なんかもういきなりそのインタビュー受けてたアーティストの人、まあ、外人の方でもいいんですけど、うん、もうたまらなく好きになっちゃったみたいな、
ね、あの誰ですか、誰ですか、ごめんなさい、
結構あった、そういうこと、
たまらなく好きになっちゃったみたいな、
そういうこと やったら喜ばれると思うけど、
え、僕がですか、
僕が
でも どうですか、そういうことはまず
い いや、ある人はあるんじゃないですか、もしたら女性ライターでは、
鉄の扉を感じたな今
ある方はある、
そこが聞きたかったんだけどな、
また別のもうちょっと若いほら若い女子のライターさんが来るともっと ねリアルにそういうことあると思う、
年齢じゃないと思うな、怖いな、
まあ、でも昔ねあったとか、
そうそう、この辺どうなんですか、昔
昔ね、いやないですよ、ない、
今も昔も
ない、じゃあ逆に
逆に
岡村さんがそのインタビューをしてる時にちょっと自分がもう感情入りすぎちゃって、うん、私このまま帰れないかもみたいな、うん、これどうですか、
それはまあ、それは 外国のアーティストでとっても好きなアーティストだったりしたら、その別にもっと時間があればいいなとか、あっという間に1時間過ぎちゃったとかっていうような、うん、そういうのはある、
例えば
日本のアーティストももちろんそれはあるけど、だから本当にこう日本人のアーティストだったらまた会う機会もあるけど、外国の方だったらなかなかそういう機会もないし、うん、あっという間に時間が過ぎて、あ、できればもうこのままちょっと延長してもう一回インタビュー続けたいっていうようなことはある、
なんかね、外人とかありそうじゃないですか、なんかこうマネージャー通じて、うん、なんかボビーが岡本さん、
ボビー
が
岡本さん、ギ
レスピーが、そうギレスピー、それなんですよ、イメージ完全それなんですけど、
岡村さん
ですね、水様のコーシャツが岡村さん、岡村の、うん、メアド教えて
って、そういうのは向こうのアーティストだったら向こうのジャーナリストにはあるかもね、日本人はほらやっぱそこはこういくらか、あ、でも私じゃなくてあるかもしれないよ、
なんかちょっと
私はでもね、外人に関しては本当にない、
あ、
そうなんですか。ただ仲良くなってそのメールアドレス交換して帰ってからも、あの本当に文通したりってことは割とあるけれども、だそういう意味ではこう本当に別に気取ってるわけでも何でもなく、そういう健康的なそういうグッドフレンド状態が続く人はいるけれど、
でそれいいですよね、
うん、すごくそれはね本当に嬉しいことだけど ね、
なんか久しぶりのこと。ルーリードはインタビューしたことある
ないんですよ。
ああそうなんですか。
こんな簡単にでき会えないこの人は。
あそうなんだ、うん。
じゃあもしルーリードインタビューだとしたら、ルーリードインタビューがあったとしたらもう何か起きちゃってももういいかなっていう。
あ、だからよく言ってるのはルーリードにインタビューする機会があったらもう私はルーリードに会えたら引退してもいいとまでよく言ってて、この仕事辞めてもいいと。いやそれはだから岡村を引退させようと思ったら岡村どっか行けってこうなんかもう引っ込めと思ったら岡村にルーリードの取材をさせれば引退するかもしれないけど、まあでもねそんな機会は多分そんなにもうないと思う。
でもありそうですけど、
ね、そうやってそう
です。いやでもねルーリードはやっぱそんな簡単に会えないし、それこそ取材はしたらきっとそんな一筋縄ではいかない人だと思う。
まあそれは、まあ、いかないでしょうね。
絶対そんなこう快活に答えてくれる人じゃないし、
ね、機会がありそうな気しますけど
ねあれば本当に。でも緊張しちゃって喋れないなきっと。あってもろくに。
なるほど。こんなにね
よく喋る、
よく喋るやつなのに。
そんなもんだよ。
でもなんかちょっと俺今日重要なとこ煙に巻かれた気がする。いや本当ね。じゃあちょっと最後に岡村さん、毎回ゲスト職業人の方にお悩みを答えていただいて、お悩みを聞いてるんですね。はい、
はい、うん、
毎回
悩みね、悩みそうだ、なんか悩みないかと。
はい、
悩みね、
もうバッサリ僕たち答えちゃいますから。
バッサリ
悩み、そうですね、まあ、真面目な悩みを一つすると、
言っちゃってください。
これめちゃめちゃ仕事立場のとしての悩みだ、悩みっていうか希望っていうか、はい、あれなんだけど、やっぱり私雑誌をね自分でやりたいって気持ちはずっとあって、はい、で90年あ2000年
代に
やってたんで、うん、それ止まっちゃってるんですけれども、やっぱりそのものすごく言い方甘えた言い方すると、やっぱり雑誌をこう私ね一冊作るのに、うん、50万でいいです、50万ぐらいを一冊出すにあたって、うん、出してもいいよって言ってくれるスポンサーがいたら、うん、紹介してほしいですね。
すいません、もう悩み超えちゃってます
リアルに、リアルすぎて、
ね、リアルでね。いやでもこれ、ね、
毎月の数に50万
出資、うん、してくれる人が、
うん、いればありがたい。
でもぜひこれ聞いてる方でね、
でもやっぱり50万円の広告を出してくれる、
簡単に言えばそれでもいい、毎月
ってことですよね、
うん、でその代わり例えば一般の音楽雑誌みたいにカラーで綺麗なグラビアが載ってたじゃなくても、うん、本当に一色刷りのモノクロで文字中心で写真も本当にあんまりなくてもよくって、本当にテキスト市場状態の雑誌っていうのをやっぱり私やっていきたいって気持ちはあって、でそれを今自分でやっていこうと思ったら正直そこは回らないし、うん、まあ、人員的にも一人でなかなか作れないし、うん、っていうことも含めて何かねそういう手を出してくれる人がいたら嬉しいなって思いますね。
なるほどね。でもねこのね、うん、スピリットが分かってて、うん、あこれだったら50出してもいい、
100ならもっといいけどね。
俺のセリフが出なくなってましたね。
じゃあまあ解決はできないですけどね。
これはできないです
よ
ね。
今俺たちがね毎月50万から100万出せるかって言ったらね、もう
そしたら毎月迷子バイト表紙で。
なるほどね。
まあでもそう、俺らが金持ちになったらね。
そうですよね。
だバイトのファン人を出すと。
お願いします。
まあでも2号で書くことなくなりますよね。
そうね。
ああそっか。
大丈夫大丈夫。俺言いたいことたくさん
です、ね。本当。いいねいいね、やろうやろう。
雑誌って難しいんですよね。
難しいね。
売上とね内容のね、うん、比例させるのね。
月刊エグザイルだっけ？
やってますよね。
うん、あでもあるけど月刊バイトね。
月刊バイトっていいね。なんかこう
月刊バイトいいかも。
なんかちょっとこう
情報しかなかったから。なんかあれこれ音楽なしばっかじゃん。
いいね、アルバイトニュースってあったからね昔は。
あ確かに月刊バイトいいかもね。
いいかもね。
やろう。
ほらエグザイルレベルになったらさ。
いいじゃん。だから表紙とかもなんかねこう求人誌のパロディみたいな形で。
ああ、
そうです
ね、いいかもしれないですね。
履歴書になってるとかね。
そうそういいかも。
いい
かも。やろうよやろうよ。
いい
じゃあ僕らがアルバムがたくさん売れたら悩みが解決できるかもしれないっていう、
そういうことですね。
解
決いたしました。
だからひどいバイトが、ね、何十万か売れるようになったら楽にそれできるよね。
できますよ。
まあ、でも
雑誌作ってくれる。
岡村さんの悩みは別にバイトの雑誌を作りたいっていう悩み
じゃないんですけどね。
それ希望、希望ね。希望、
ね、希望、ね、テキスト主体のね、自分のやりたい雑誌を作りたい
ってい う
ね。
バイトを雑誌に使って自分の書きたいことをたくさん書く。
ただね、私がだけが書かなくてもよくって別に、うん、だからそれは本当に今の他のね、方でもいい原稿書いてくれる方いっぱいいるから、本当にこうちゃんとテキストで読めるようなね、うん、本をいろんな方と一緒に作っていければいいなと思う、うん、
やりましょう、
やりましょう。
でもね、これ本当あの、うん、ライターになりたいという方とか、そういう職業を就きたいという方たくさんいるじゃないですか、うん、今日とっても
いや、すげえいい話聞けました、うん、本当に。だって井上さん出てこなかったもん今回。
毎回出るの井上さん。
毎回出るの、毎回ちょいちょい井上さん出てくるんですけど、今日ね、あまりにもいい話しすぎてね、
ごめんね井上さん、
井上さん投入できなかった
です。ダメだ、それ井上ファンにちょっと叱られるね。
井上ファン多いんですよ、
やっぱし。
ほら1週間前に結構喋ってるから、
そっか、1週間前結構やったし、今週はいっか。いやでも岡村さんありがとうございました。
とんでもない、
すげえ貴重な話ありがとうございました。
いえいえ、ベラベラ喋ってすいません。
じゃあおいとまします。お邪魔しました。
また来てください。
ただいま帰る。
早いね。
なんかね、次が お予定があるみたいで、
すいません。
ありがとうございました。
いやー、今回もすごかったですね、岡村さん。
いや、バイタリティがすごいから。
すごかったですね。
ちょっと僕吸い取られたような感じ。
いやー、ありますよ、
はい、正気を、
はい、いやでもなんていうんですかね、やっぱり物を書くスピリットっていうんですか、うん、原動力、うん、初心から変わってないなって感じましたね、
うん、そうそう、
素晴らしい、
素晴らしい。ところで、あのほら、我々は、はい、ミュージックマガジンで、はい、ね、岡村さんに点数がつけられたわけですけど、
そう、ついてましたね。
伊藤さんはどうですか、これ何点をつけますかね。
岡村さんに、
はい、
言っちゃっていいですか。10
点満点で
言っちゃっていいですか、
はい、
10点です。
あれ、これピシャリと行くんじゃないんですけど、じゃあ、
いや、ピシャリと行くつもりで今日ちょっとあの岡村さんの、ね、職業行ったんですけど、やっぱね、今の気分真面目に言って10点。
まあでも本当そうだよね、
10点になっちゃいますよね。
いや本当に僕も本当にそう思ってたけど、だいぶ疲れてバイタリティ行くんだ
よね。持って帰って持って帰って
あれだから、まあ、9点。
おお、酒井君何点つけちゃうんですか、あの7点、あの後、
うんうん、この7点の後、僕も10点で。やっぱこうなんていうの、あのね、評論家っていうのはさ、はい、プロのリスナーなわけじゃん、
うん、
だからそういうちゃんとプロとしての、はい、リスナーとしてのプロとしての、はい、なんかスタンスをさ、こうなんかちゃんと、うん、言ってくれてたし
ですよね、
うん、そうですね、やっぱそれはやっぱ、うん、まあ7点つけられちゃったけど、うん、10点満点の評論家なのかなって、
うん、うわ、なんか泣ける、今とこ
思ってしまったけど、
思ってしまったけど、思ってしまったけど、
俺はさ、
俺は
ロックがしてんだよ、
ロックがしたい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ってことは今回もエンディングソングやってくれるってことですね、
はい、いつもねロック歌ってないけど、
はい、
はい、今日も弾き語りさせていただきます、
やっていただきますか、
はい、
じゃあ止まった、はい、重要なこと言うのは
重要なこと、はい、なんかいい締めじゃないの
いい締め、すげえ重要なことですよ。またまた、
はいはいはい、
あのユーストリームを使った、
はいはい、
公開生収録、うん、10月3日
10月3日に
ポケットにブルースレコ発記念でやります。
ほうほうほう、どちらで、
また下北沢の440です。ああ、前回と同様なんですけ ど、
なるほど、
これは今回あのレコ発記念ということで、うん、ポケットにブルースからの曲、うんうん、やります。フリーです。
またただ
フリーでございます、
まあ、はいはいはい、
ご近所お誘い合わせの上、はい、よろしくお願いします。
ご近所お誘い合わせの上
お願いします。
10月3日ですね、はい、まあそれまたあの詳しいことはあの、うん、おとといサイトを見ていただいてということで、うん、じゃあ今回こんな感じでいいっすかね、
うん、はい、
じゃあお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。Go.